101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は博士課記念酒造博物館へ参ります。二羽筋をずっと南へ下がって、一番南の端の方に行きましたら臨港線っていう大きな道があります。この交わるところがポイント。そこから西右側へ曲がりますと博士課記念酒造博物館があります。まあ、ここまで来るまでも、もう二羽筋の右も左も酒蔵がいっぱい、酒蔵通りに入りますと、それこそ本当に軒並み、酒造会社が並んでいるというふうな地域です。まあ、その辺に参りまして、博士課の博物館っていうのは大きな建物です。交差点、右に入りましたら倉掛町ですけど、ここの建物はそうですね、これはタイルなのかな、瓦なのかな、まあそういったタイルのように黒い壁、貼り付けられた壁がありまして、そしてこの臨港線の北側には、あの酒蔵館、酒造館ですね、昔のお酒造りの道具やら、施設がそのまんまこう復元されている。昔お酒はこうやって作ってましたっていうような展示がずっと毎日見られるようになっています。反対側の南側の方にこの記念館がありまして、まあ、ここは博物館ですから、さまざまなあの品物を展示されて、それでいろんな歴史が分かるようにしてくださってるんですけど、駐車場が大きなあるんですけども、そこに鉄の釜が5つほどうつむけにむして並べられてるんですね。これ見るだけで、あ、ここは酒蔵の跡やとすぐわかりますな。まあ昔はこれで米を炊いて、そしてそれに麹やら、元やらが加えられて、そして水を加えて発酵させていく。その一番元になる米を炊く釜ですと、大きいですよ。1メーター50ぐらいに直径がある鉄の釜、それが5個ほど今ここへうつむせに寝かしてあるんですけども、これ見ただけで、ああ、ここは酒蔵やったというのがようわかるような、そんな施設ですね。さあ、あの博物館に入って今やっていらっしゃる展示についてご説明を聞きながら、皆さんと一緒に見て回りたいと思います。今回の展示 の担当された大浦学芸員さん、大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
またお邪魔いたしました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
今回の展覧会はいつまで、今日もう始まってますけど、いつまでかかっ、あのやられるんですか。
あ、そうですね、あの今回、まあ、秋季展ということでですね、
はい、
5月の19日に始まりまして、はい、で11月の23日の月曜日祝日までさせていただきます。
まだだいぶありますな。
そうですね、あの毎年この時期は、まあ、秋季展という形 で、
ね、まあ、秋の美術に親しむようなの漢字の展示がいつもありますが、今回はどんなテーマですか。
そうですね、今回はあのこの色何色というですね、
この色何色、いろんな色を見せようという。
そうなんです、あのもともとは食文化の展示を、まあ、食欲の秋でもありますので、はいはいはい、やろうかなと思っていたんですけれども、まあ、こういう状況でなかなかあの食文化の展示っていうのはイベントなんかがやりにくいということもありますの で、
なるほど。
でそれはちょっと、まあ、来年以降にあの回しまして、うんうん、まあ、今年は、うん、おっしゃったように、まあ、芸術の秋でもありますので、
そうですね、
綺麗なものを、まあ、見ていただこうということでこういう展示を、はあはい、させていただいています。
いやいや、やっぱりね、この 新型のウイルスですか、コロナウイルスの感染を防止するためにということで、皆さんお家から出られないような状態になって、大勢が集まってもいかんし、大きな声で話をしてもいかんしって、もう気分が重くなってますでしょう。そんな時に、こう、綺麗なものを攻めてみたいというか、せめてその楽しみに、こういう綺麗なものを見たいなという気持ちありますから、まあそういう気持ちに、こう、ぴったりな展覧会やなというふうに。
ね、まさにおっしゃる通りで、まあ、ラジオをお聞きの皆さんはおそらく西宮市に、まあお近くにお住まいだと思いますので、はいはい、まあなかなか遠出はちょっと気が引けるなっていう時に、ね、ちょっとまあ心を癒しにしていただけるような空間を作りたいなということで、はい、まあ、まあ色鮮やかな掛け軸、はいはい、あるいは陶器なんかを中心に今回は展示させていただいてます。はい、
そしたら、やっぱり今回もこの博士家さん、まあ辰馬さんが所蔵されていた美術品とか、まあ、骨董とかいったものを使って、いろんな展示をされるということですね。
そうですね。今回の展示も、そのおっしゃる通りで、まあ、静岡の辰馬家が集めた作品で全て構成しております。
うん、たくさんあるんでしょうけども、その中からよりすぐりという形で、今回展示がされているんですけど、じゃあまあ広い展示室行かせていただいたら、大きなガラスケースの中に、ああ、ありますな、これ。一番最初に、こう、床に斜めにして掛けられている、この絵は何の絵ですかね。
これ、まあ、これが一番初めの作品になりまして、真ん中に寿老人が描かれている作品なんですけれども、はい、これが、まあ、土佐派と呼ばれる、まあ、流派の人たちで、土佐光興さんという方が、はいはい、まあ、江戸時代の中頃に、描いた作品になります。
はは、三幅の軸が並べてかけてあります。一つの軸が、そうですね、幅が3、40センチで、高さは1メーター以上ある、1メーター50ぐらいあるでしょうな。そんな軸が3つ並べてあって、真ん中が寿老人。右側は山の手前に松の木が生えて、水の感じもしますね。そういう風景。左側はちょっと夜ですかね。薄い雲の中にお月さんが見えていて。手前には海と船かな。
そうですね。右側は春を表現してまして、実は松と桜が描かれています
。あ、桜ですか。はいはい。
で、五分で白く塗ったりしてるんですけれども、で、一方で左側は秋を表現してまして、はい、それでお月様が、
あ、なるほどね、
秋の満月が描かれているような状況です、ね。
なるほど、なるほど。
はい。
これは土佐さんっていうわけですから、土佐派という絵画の一派がありましたが、いつ頃の作品なんでしょうね。
土佐光興さん自体が江戸時代の中頃の方になりますので、はい、まあ、がっつり江戸時代の作品ということ
で、まあそうですね、江戸時代の作品って。なんかこう、おっとりした感じで見られるような
軸ですね。そうですね、まあ、心穏やかな感じで見られるんですけれども。はい
ね、なるほど。
真ん中に寿老人さんと、あと、うん、白い鹿ですね。やっぱり白鹿ということもあってか、こういうものがあるわけなんですけれども。
う
ん
う
ん、
そうですね。白い鹿というのは、実際にはいないものでしょ
う。そうですね、
想像の世界です。
そうですね、たまにこのニュースで突然変異で白くなりましたっていうのはありますけれども、ここで描かれてる、はい、白い鹿というのは、はい、その非常に長生きを逸してもともと茶色い鹿が
白くなった、
という、まあ、そういう伝説の、まあ、生き物として描かれてます。
あ、そうか、そういう意味ですね。だから長生きしてるねんということ。
そうですね、で
それがポイントです
な。そうですね、まあ、寿老人さん自体が長生きというのが象徴でもありますので、
はい、
一緒に年を重ねていくという、まあ、そういう、まあ、めでたい図柄ですね。
ね、はい、で手前の小さな絵が2つほど並べてあるんですけど、これ大浦さん、今回の展覧会の宣伝に使われたチラシありますでしょう。 あの絵の原画というか、
そうですね。
そういうことですかね。
そうです。まあ、ホームページなんかにも掲載しておりますので、ぜひご覧いただきたいんですけれども、錦絵でですね、うん、源氏五十四条の野脇という作品をですね、今回、チラシなんかでも使わせていただいております。
は
い、
これなんか狙いがあるんでしょう。
そうですね。まあ、錦絵の中でですね、
はい、
まあ、女性がこう、絵を描こうとしているわけですね。
ふすまを立てかけて、
そうですね。
そこに絵の具を前に置いて、はい、眺めながら、ちょっとした下絵があって、眺めながら、こう、ちょっと上向き加減に背中からそーっと反らしたような感じで、眺めてはる。
そうですね。
これ、層を練ってるというような感じですか。
そうですね、まさにそのこの色を何色で描こうかなというところじゃないかなというところで、
なるほどな、野分けという場面の、お話の場面を取り出して、まあ、それを襖絵に、まあ、下絵は描いてある、これ何色つけていこうかっていう、
そうですね、でまさに今回 の、まあ、あの作品自体が、まあ、江戸時代のものから、まあ、昭和期ぐらいまでのものを、まあ、出しているんですけれども、まあ、特に江戸時代なんかですと、まあ、天然の顔料に由来する、絵の具を使われることが多いので、はい、今よりは、まあ、はるかに制約があるわけですよね。
そ
りゃ
そうでしょうね。
その中で描きたいものに何色をつけるかっていうところがですね、まあ、その画家のそれぞれの技術にもなってくるのかなというところですかね。そういう目線でご覧いただけたら、まあ、楽しんでいただけるのかなというところですね。
今おっしゃったその制約という点ではね、今の画家の方々はどんな色でも使えるでしょう。
そうですね。ね、まあ、
コンピューターで絵を描く人なんかやったら、ほんま自由自在、どんな色でも使えるという。
そうですね。もういろんな工夫、まあ、科学技術の進歩もありますし、はい、まあ、天然の顔料にこだわっておられる方もいるとはいえ、はい、手に入りやすさがやっぱり違うと思うんですね。はい、
まあ、ここの部屋に来るまでの通路でちょっと見ましたら、絹のこう、額縁に絹だけかけてあるものがあったり、まあ、それから少し絵になったりしてましたけど、やっぱりそれはこう今度の展覧会に関係していて、古い時代、まあ、江戸時代なんかの画家の方々は、まあ、絹に描かれるか、あるいは和紙に描かれるかという、まあ、そういう材質もそれぐらいでしたね。
そうですね。で、その絹についてもその目が詰まってる方がいいとか、
はい、
粗い方がいいとか、いろいろその流派とか、
ね、
教科書によって書き方が違ったりもしますし、
うん、まあ、それにしてもその画材はもうそういう絹か紙、
そうですね、
それから絵の具はといえば、先ほどおっしゃったように本当に今の絵の具とは違って、大変難しい作り方をしたといいますか、石を砕いて、色付きの石を砕いて、それをこう水で溶いて塗ったとかいうようなことでしょ。
そうですね。そういう岩絵の具、鉱物の類もあれば、はいはい、その植物由来のものもあったりしますし、も
う、どちらにしてもすごいこう制約があって、それしか使えない、ないわけですから。そういう中でいろいろ工夫をして絵を描いてこられた。その一つがこのチラシに描かれている絵のこの女性が何色で描こうかなと思ってらっしゃるという、まあ、そこになるわけですな。で、隣にまた三福寿老人と、それからあれは鯉かな。
そうですね。
それから左側にも魚の絵がある。真ん中に寿老人が白い鹿のそばに立っていらっしゃるという軸がかかってます。これはまた違う意味があるわけですかね。
そうですね。まあ、並べて土佐さんの寿老人と、はい、それから丸山応挙さんの。
これ応挙さん。
そうです。
ああ、そうですか。はあ、はあ。
寿老人さんは並べて展示しておりまして、
はいはいはい、
まあ、同じ寿老人を描こうということなんだけれども、はい、やっぱり描き方に違いが出てきますよね、という。
大浦さんが見られて一番違うなと思うのはどういうところですか。
やっぱりその、白鹿に目が行きますので。
はいはい、白鹿に目が行きますね。
同じ鹿を描くにしてもですね、寿老人さんの左側に鹿がいること自体は同じだな、と、
はい、
いうことなんですけど。
構図としては。
ええ、そうですね。はい、ところが、柄といいますか。
ええ。
詳しく見ていくと、この背中がこう、はい、丸山さんは黒っぽく描かれている、
うん、
で一方で土佐さんはあの茶色く描かれていたり、
なる
で土佐光興の博士課をもうすごくよく見てみると、あの白い五分でこう毛のようなものが描かれていたり、
あ、そうですか、
そういうその技法といいますか、あの色使いにも違いが出てきているという。
寿老人と博士課の同じ図柄の絵ですけど、まあ、全く違う印象になるというふうな対になっていますね。その隣には今度は七福神ですか、はい、軸があります。これは二対一対二枚の軸になっていますが、これはまた色使いという点で何か特徴的なことがありますか。
そうですね、あの左の掛け軸の方に同じく寿老人さんがあのお酒をつかついでもらってちょっと酔っ払ってるような、
あ、本当ですね
なってますけれども、はい、彼の、まあ、後ろにも鹿がいたり、
はい、
で彼自身が、まあ、頭巾かぶって、まあ、というところで、その頭巾の色が、まあ、違ったりもしてますけど、
そうですね、
それぞれ、まあ、伝わり方が違うのか、まあ、ちょっとこれは、ね、ユーモラスな感じになってますので、
うんうん、そんな感じですね、
まあ、そういうあたり、あの同じ寿老人だけれども描き方が違うよねというところは見て楽しんでいただければいいのかな。
本当、ね、これ3つ寿老人さんが出てくる絵が3種類並んでますけれど頭にかぶってはるこう冠のようなものが緑の色のものであったり、あるいはもう白髪流れているというふうな感じであったり、あるいは別の全く違う被り物をつけてらっしゃる、それだけ見ても永遠に違いますし、それからあの登場人物のこう描き方もこう輪郭がくっきりしている描き方もあれば、まあ、衣も隅だけというふうな感じの描き方もあるし、それぞれ違うという。せやのに、やっぱり感じ方としたら、どれもこれも同じようにこうぐっとこう印象付けられる感じがします。
そうですね。
あの屏風は何ですか、隣に立っている屏風。
そうですね、あの一番奥にはですね、はい、まあ、今まで、まあ、土佐派が来て丸山派が来て、まあ、松村さん四条派と来て、まあ、江戸時代を、まあ、代表するその画家の流派として狩野派というのがありますけれども、はは、まあ、やっぱりこの狩野派を出さんわけにはというところ
が
ありまして、で、まあ、狩野派の狩野英石さんの屏風を出させていただいてます。
はは、でその手前に絵本みたいなものが置いてありますが、これは何なんでしょうね。
あ、そうなんです。実はちょっと関連があるかなということでご紹介してるんですけれども、はいはい、このまあ絵本はですね、そのまあ狩野派のまあ人たちがまあ手本にする、
うん、
そういうまあ教科書のようなもの、
そんなんがあるんですな、
やってまして、ね、それをまあ中を見ますと、まあこの屏風にはあのボタンの花がまあ綺麗に描かれて、
綺麗ですね、
いるわけなんですけれども、そのボタンの描き方ってこうだよというようなあのことが書かれているわけですね。
はははは、
でその岩陰からこうニョッと出ているような、そういうふうな、まあ、教科書があって、でやっぱりこの作品も岩陰からこう出てきているような、
そういえば似てますね、この手本になっている、まあ、絵本の中に出てくる構図と、この屏風の構図とはよく似ているな、
で実はそういうその構図についてのまあ記載があるものであったり、うんうん、まあ、このここにはないですけれども色の使い方ですね、はいはい、ここはこういう色ですよと、まあ、そういう指示なんかもある場合があってですね、
そうですか、
そういう形でその流派ごとの色使いがですね、まあ、脈々と受け継がれていく、
あ、そうですか、やっぱり流派によって違うが出てくるんですな。
そうですね、やっぱりここはこの色ですよという指定がある場合がありますので、そういうのが案外その流派を超えずにこの流派も結構同じだったりっていうこともあったりして、そのあたりも面白いのかなと、
ね、ちょっと面白いですね、その辺に注目してみると面白いっていう。他の陳列の方にちょっと移りますが、ペースの中の絵はこれは錦絵ですね。
そうですね、錦絵になります。
これはどういう意味で展示されたんでしょうね。
見る位置をいろいろ変えていただくと、こうキラキラとなっているのがお分かりいただきます。
ちょっと斜めから眺めたりする、あ、本当にちょっとピカピカしますね。
そうなんです、あの
これは表から見ても見えないのに斜めに見るとピカピカする
まあ見ていただくと結構その水面なんかを描いているところにですね、はいはい、キラキラするような技法が取られてまして、
はい、
これはその鉱物をこう砕いて砕いてこう塗っているようなところでして、でこういう技法をキラ摺りというふうに、
そ
うい
うちょっと珍しい作品ですね。
そうですね、まあ、錦絵の絵をまあより、はい、際立たせるかのようにこう使っているということですね。
今度は反対側の壁に、大きな壁に絵文掛けがありまして、ここには着物が掛けてあるんですけど、これは今回の展示の中ではちょっと変わったものですね。
そうですね、僕も展示する中で着物を使うことはあまりないんですけれども、
はい、
まあ、今回ですね、手前に置いてあるこういう縞帳と呼ばれる帳面ですね、
これ分厚い 5、6センチはあるような帳面、
はいはい、
厚さが 5、6センチもあるような、で大きさといえばはがきの倍ぐらいの大きさですからあんまり大きくないんですけど、まあ、そこに切れがいっぱい貼り付けてある、これは何でしょうね。
これはそのまあこういった着物を作るときにその柄とかですね、はい、色柄を、まあ、見本としてお見せして、じゃあこれで着物をあつらいましょうかという、
呉服屋さんが、
そうですね、
辰馬さんのところへ来てこれで選んでおいてください言うて置いて帰られる
そういう、まあ、見本帳のようなものになります。
これは何種類ぐらい切れが貼ってあります。
この帳面だけで、まあ、数えたら400種類ぐらい
それはすごいですね。まあどうぞお好きにやってくださいというわけで。で、そこから選ばれたもので作られた着物がここにかかってます。縦の縞の着物ですね。
そうですね。まあ縞、まあここではまあ、なかなかその江戸時代になると、その庶民的にもその使っていい色っていうのは、限られる場合がありまして、
そうですか、
そのネズミ色ですとか茶色ですとかちょっと地味めな色があったりしまして、
は
い、
ははは、
で、まあ、そういう中でもですね、じゃあ織り柄とかはですね、縞柄にして楽しむですとか、まあ、そういったことで結構流行るんです、
はは、
この縞柄が。
はは、
で、まあ、そういうこともあって、まあ、今回は縞帳と一緒にその、まあ、
実際に作られた着物も出してみよう、はい、ようこういうものを置いてはったんです
そうですね、
まあ、珍しいものを見せてもらいましたな。それから次の展示室、展示のケースに行きますと、これは鉄斎さんですな。富岡鉄斎さんは博士家さんとは縁が深い。
そうですね、まあ、こちらの作品はですね、はい、大正6年にですね、この博物館の北側にクラシックスというレストランがございますけれども、そのさらに北側のですね、スターバックスさんのあたりに昔本社屋がございました。
あ、本社の建物があった。はい。
震災前ぐらいまで、震災のぐらいまではあったんですけれども、それが大正6年に、まあ、建てまして、
はい、
でその建てた時の、まあ、お祝いとしていただいた。
はは、これ1メーター角ぐらい、もうちょっと小さいかな、7、80センチ角の絹の生地に寿という字が赤で書いている。で、それが、まあ、軸にされていますから、まあ、縦で1メーター50ぐらいの軸になって壁に、まあ、かけられているんですけど、赤で寿一時ですな。
そうですね、まあ、おめでたいということで、まあ、お祝いいただいて、
は
あ、まあ、書かれてまして、で、まあ、これが、まあ、朱色で書かれてるんですけれども、
はは、
で、まあ、朱色であるということにも、まあ、意味があるということで、
はい、
タイトルも単に寿じゃなくて朱樹となってまして。
なるほど、なるほど。
朱色自体にまあ、よく神社なんかでも鳥居なんかが、ね、朱色になってますけれども、
はい
はい、やっぱり魔除けのような意味が、
はい、
ありましてですね、
はは、
まあ、新しく、まあ、建物を建てた時に、まあ、そういう願いも込めてですね、朱で描いていただいたんだろうという、そういうことですね。
なるほどね。大正6年10月って書いてありますな。辰馬本家酒造の新築にあたってというふうな意味で書かれてますね。その取られの軸は同じ鉄斎さんですけれども、これはやっぱりあれですな。博士家ですな。
そうですね。先ほど反対側にいた重老人さんがここでも登場してる。
そうですね。
どうもやっぱり向こう側と色使いが違うなという。
ほうほう、全然違いますね。
着物がこう赤くなってしますけれども、はい、まあ、鉄斎さんって非常にたくさん 書物を読まれる、まあ、単に画家というよりは学者に近いような方でございましたんで、
はいはい、
あの、江戸時代なんかのですね、あるいは中国の書物なんかもたくさん読まれていた、
ええ。
そんな中で、まあ、おそらく、寿老人というのは本来赤い着物を着てるんだと。
うん、
まあ、そういう記述を見られたんだと思うんですけれども、テサイさんが書かれる寿老人っていうのはこういう赤い着物を着ている場合が多い。
ああ、そうですか。
まあ、そういう古典に基づいた色使いをされるというのがテサイさんかなと。
ああ、そうですか。隣はちょっと漢字が違いますな、鈴木百年さんという方の、これは軸になってますが、鳥居が書かれてます。クジャクですかね。
そうですね。
綺麗ですな。
すごく綺麗な、単に綺麗な作品で、はい、まあ、こういう、なんていうんですかね、毛一つ一つに、その金の、こう、筋を入れたりすることでですね、はい、あの、遠くから見ても、やっぱり綺麗に見える、そういう色の重ね方とか。
細かく書かれてますね。
そういう精緻なところも、今回の見どころの一つかなと。
なるほど。これも大きな軸です。それから、次は、上村松園さんが出てきましたね。女性を描かしたらこの人のメインでるはいないという二幅の軸があります、かかってますが、これはどちらも松園さんですね。
そうですね、まあ、あのファンの方も多いんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
松園さんが描く女性というのは単にあの綺麗な人を描いたというわけではなくて、女性としての理想を描いたということが本人がそうおっしゃっています。
松園さんがそうおっしゃってた、
ね、そうですね、
まあ、綺麗に描くだけはないと。
そうですね、で特に、まあ、その松園さんの、まあ、いいところっていうのを同時代の画家なんかは、
はい、
その唇の描き方に、まあ、特徴があるよねというところも、
そういえば綺麗ですな。
やっぱりこう一点こう小さいんですけれども、やっぱりこう目立つようなところもあります。
本当ですね、上村松園さんのこの女性の絵を見たいという人がたくさんいてますが、これを本当に来てもらって見ていただきたいですね。あとこの三社図というのが軸でかかってますが、これ何か意味がありますか？
そうですね、あの、まあ、こちらも非常に色鮮やかなところも見ていただきたいと思いますし、はい、あと、まあ、松が描かれてましてですね、あの一番初めに土佐派の土佐光雄さんのところにも松が描かれてたと思いますけれども、はい、あれとまあ比べてみていただくと、まあ、時代とか流派を超えてですね、
はいはい、
技術的にもいろいろなところが違うなというところがお分かりいただけると思いますので、ぜひご覧いただければと思います。
似たような画面風景ですけども、だいぶ詳しく見ると違うよという、さあここで見比べましょうというふうなクイズのような展示だと思う。まあ、それから最後には橋本寛節さんの風景の柄、あの掛け軸もかかってますけれど、橋本寛節さんは意外と少ないですけど、これ途中で展示会なんかがあるんですかね。
そうですね、あの後期の展示がですね10月の21日からになりまして、
あ、そうですか、
途中で1回展示会を行われて、18日までは今のご覧いただきました。
なるほどな、
ね、まあ、後期は3点からはあの橋本さん、加瀬さん出ます。
なるほど、まだまだあの期間は長いですから、皆さんゆっくり構えて来ていただいたらいいと思いますが、こういう展覧会も珍しいなと思いますね。色使いを通じて時代の違い、作家の違いが比べられる、それらについてまたあの今日は大浦さんのお話を聞きながら拝見いたしました。大浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。